人に夢は生まれ、人は夢を生きる。夢の力。
When you touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。
Dream heart.
ドリームハート。
こんばんは、東千鶴です。ドリームハート、今夜のお客様です。建築家、坂口恭平さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今の肩書きをね、建築家というふうにご紹介しましたが、はい、建築家だけじゃないんですよね。たくさんありますよね。
そうですね。ね、今はもういろいろ不思議な肩書きもいろいろな。
ちょっと今ざっとお願いできますか、肩書き。
肩書きですか。
はい。
僕は建築家というも言ってますけど、本を書いてますので、はい、作家なんですけど。
作家。はい。
カナダのバンクーバーの方では、僕現代美術家と言われて。てまして、はい、まあ、そういう美術作品を売ってるんですよ、うん、
美術家。
ヨーロッパではパフォーマンスアーティストと僕言われてるんですよ。
アーティスト、
はい、
パフォーマ
ー。それで、一応僕熊本でですね、
はい、
新政府っていうのを作りまして、
はい、
その一応初代内閣総理大臣までや
っ
ちゃってるっていう、まあ、普通だったらなんか病院行きみたいな感じなんですけど一応とりあえずなんか正常に
生活する。あと音楽も。
あ、そうですね、音楽の方も、
でミュージシャンでもあるということです。
そうですね。
いや、あのね、坂口さんをご紹介するときにもいろんな角度からあ、ね、攻め方があるんですけれども、まずは映画ですよね。
そうです、うん、これは
坂口さんの活動をモチーフにした映画、堤幸彦監督のマイハウス。これは家が描かれてるってことですか。マイハウス、ちょっとファミリードラマ的な匂いがするんですけれども、
は
い、
そうではなくてですね。
そうではない。
小学校の時に、はい、僕は、6畳一間に3人兄弟で住んでて、まあ、まあもちろん 3DK の部屋に家族5人で住んでて、はい、僕たちの子供部屋は6畳、まあ、一間のよくある洋間だったっていう。
坂口さんは今年おいくつですか。
僕は34歳。
私、そうか、私の年代だとね、はい、もうそんなの普通だったんですけれども、坂口さんの年代ではどうですか。あの、一人一部屋ありました、子供部屋って。3人で6畳一間ってそんなに珍しいことではない。
うん、多分そうだと思う。
そうですよね、
まあ、それなりの中流家庭というかですね、うんうんうん、まあ、まあそういう、
はい、
そういう中で、でもたまに一人になりたくなったんですよ、
はい、
で、まあ、そういうのって子供あると思うんですけど、でどうしようかなと思ったら、学習図形だと、
うんうんうん、はい、
国用の学習図形で、はいはい、その下にたまに潜ってる洞窟みたいな気持ちがして落ち着いてたんですよ、うん、
はい、
でなんかこう視点が変わるだけで、その子供部屋がちょっと雰囲気が変わったと。でそういうのがすっごい不思議で、ちょっとずつ僕それを椅子をちょっと引いてですね、うん、屋根をちょっとあの画材、写生大会とかの画板があるじゃないですか、
はい、
あれを屋根にして、はい、毛布をかけて、はい、布団を敷いたら、あれこれ家じゃないと思って。
じゃあ自分のお家の自分の部屋に、3人1部屋の自分の部屋に秘密基地のようなもの、
はい、そうです、うん、まあ、秘密ではないんだけど、まあ、自分の中では、はい、だからそういう閉じこもれる場所っていうか、
はい、居場所を作
る。そうです。 それをたまにするとすごく心が落ち着いたんですよ。でも僕喘息持ちだったんで、すぐ喘息になるんで、
ああそっか、
お父さんが禁止したんです。僕それテントって呼んでたんですけど、うんうん、テント禁止令みたいなのが、
はい、
で親父が言ったのが、はい、そんなにしたいんだったら建築家になれっていう謎の発言が出まして、
じゃあそこから夢は建築家ということで進んでいくんですね。
そうです。
ね、でマイハウスってどんな映画っていうのがね、ここを解決しないとね、今日終われないんですよ。
で僕あの一応進学校みたいなとこ行ってたんですけど、はいはい、みんな東京大学とか京都大学とか行きたいって言うわけですよ。
いいとこですね。
でも僕熊本だったんですけど、でもみんな聞いたんですよ、はい、なんで行きたいのって。
大学に、ね、
東京大学って、うんうん、何がすごいから東京大学に行くのって聞くけど、うん、みんないまいちよく分かってないんですよ。
まあ偏差値というか一番ね、いい学歴の学校だからということですね、将来も。
でもどんなものも作るか分からないし、はい、どんな先生が待ってるかも分からないところに、僕は普通に考えたらちょっとおかしいなと思って図書館に行ってみたんですよ。
はい。
で、いや何でかというと先生に聞いてもよく分からなかったから、先生たちもよく知らなかったんですよ。どういう建築家が、
ああなるほど、
建
あはいはい、
僕知りたいんだけど、うん、大学っていうか大学じゃなくてその先生がどういう人たちか知りたいんだけどって言っても、はいはい、いまいち先生たち情報がないから、うん、図書館に行って、うん、建築雑誌をとにかく片っ端から、
はい、
あの図書館ってそれこそバックナンバーがずっとあるじゃないですか、
はい、
もうそれ見るしかないと思って、はい、1979年ぐらいからずっと見たんです。そしたらだってか、それあのそれこそ最近の方からちょっとずつ下ってって、
はい、
1997年僕卒業したんで、はい、6、7年ぐらいのところからずっと1979年まで遡ったんですよ、
はいはい、
本当いなくて、僕の中でグッとくる人が、
グッとくる人いない、
つまりでかいんですよ、世界中
に、あでかい、
そうで建物がやたらでかいし、コンクリートで家が合体してるっていうのはそれこそ明治時代以降なんですよね、
はい、
それが法隆寺って未だに接続されてませんから、
いやあれはすごいですよね、日本のああいう歴史的な建物って、
そうなん、そうね、だから僕は そっちの方があの普通に考えるとまっとうじゃないですか。
うん、そうなんです。あの宮島だってね、はい、流れるようにできてるんですよ。
そうですよね。
でまた海に流れちゃったらまた回収して建て直すんですよ。
そうですよね。
それを繰り返してる歴史なんですよね。
だからなんか日本の元々持ってた感覚に僕はどっちかというとシンパシーを感じてたというか、はい、壊れたら建て直せばいいわけで、でも今の日本のシステムっていうのがすごいコンクリートを埋めて、
そうですよ、いかに耐震するかとか、もう頑丈に頑丈にですよ。
でも法隆寺って耐震とかじゃなくて立ってるじゃないですか、
はい、
であれってヘリコプターでもすっごい大きなヘリコプターで持っていけば浮いちゃうわけですよ、法隆寺って。
そうなんですよね。
だけどそれがすごいなんでかなって不思議、ずっと不思議で、ダンゴムシ何万匹死んでんのかなとか、何百万匹ダンゴムシが死んでるんじゃないかとか思いながらね、土を掘ってコンクリート埋めるわけですよ。普通に考えるとちょっとまずいんじゃないかなとか、
うん、まあそうですよね。あの独立国家の作り方という本を書きになっています、はい、講談社現代新書から出てるんですが、この中でコンクリートこんなにいいんですか、穴をね掘って流し込んで作ってって で大工さんに聞いたらおかしいよなって棟梁が言ったっていう話のところを読んで、
ね、
えプロもおかしいと思いながら作ってるんだっていうね、ちょっとびっくりしました。
でも彼は動かせないっていうのは、うん、そういうふうにもうルールが決まっちゃってるっていう、でも大工さん棟梁の方が僕からしたら本当にリアルなルールは持ってたはずなんですよね、うん、それこそ彼は在来大工さんだった、僕が弟子入りしてた人は、はい、つまりすごい釘も一本も使わないで本当の建築物を作る人がいらないって言ってるものをなぜか作るようになってしまってた、
ニーズがあるから。そしてそのニーズはなぜなのかということなんですが、出る人は有名な方だからそれ相当のものを作ってますよね。
そうなんですけど、僕昔から空き家とかが好きだったんですよ。空き家とか、
うん、
まあ、よくボロボロの空き家みたいなの
ありますね、
ああいうのとか、はい、まあ、それこそ
私たち子供の頃幽霊屋敷だって言ってたような、
そう、ああいうのにゾクッとしまして、
廃屋とか、
そう、ちょっと古いもの、はい、だレンガ作りで作ってるすごいちょっと古い倉庫とか、はい、あのもうちょっと見なきゃと思ったら、うん、ちょうどね80年ぐらいの雑誌にすごく不思議な建物がありまして、
はい、
鉄のですねすっごく大きなドラム缶みたいな、これ普段はニューヨークとかの地中に埋めてるやつなんですよ、はい、下水管を通すやつ、はい、あれをそのまま、あれって部品を少しずつボルトでつけてますので、どれぐらいの大きさでもできて、
はい、
簡単に素人でも作れると、
うん、
それでそれ を土の地面の上にコロッて転がしてる状態で、コロコロ転がっちゃうのまずいからって、
うん、
ただ砂利っこで砂利を両脇から押さえつけて、
うん、
置いてあるだけの家を見たんです
よ。で映画マイハウスは そんなこんな
のだね、出会ってってその先生に会ったんですけど、
はい、
結果的にこの現代、はい、近代から現代にかけて作られた建築の中では、
はい、
僕が考えてる建築とは違うと思って、はい、僕は学校に行かなくなるんです、
はい、行き始めるんだけれども、はい、途中で行かなくなる、はいはい、
そう、図書館で見つけた先生が早稲田大学の先生だったので、うん、あ、僕はこの先生に会いに行きますと、
うん、
そしたらそれで受かりまして、うん、行ったところ、やっぱり教えることは今までと同じような感じだから、僕は学校を出て、
うん、
たまたま僕、まあ、学校出てタバコ吸うとなると川沿いじゃないですか、
そういうセオリーがあるんですね、
はい、なんかこう僕も夢どうしようかなと思ってたんです、はい、僕人生建築家になりたいつもりで来たんだけど、
だから
僕が
次は決まってるわけでもないのに辞めちゃってんですよね。
あ、まあ、一応学校に行かなかっただけなんですけど、大学は所属したまま、
うん、行かなくなっちゃうんですよね。
でも就職もしないし、うん、やばいなと思ってた時に一軒の家に会うんですよ。
一軒の素敵なお家に、は
い、すごい素敵なお家だったんですけど、
さあそのうちはどんなお家なんでしょう。
それがいわゆる路上生活者、はい、ホームレスと言われてる人たちの家だったと。
多分あの方たちが作ってるものを家とは呼びにくいものかもしれません。段ボールだとか、はい、いろんなものをね、はい、使って本当工夫してるっていうか、ブルーシートがあったりだとかね、
はい、僕もそれこそホームレスって言ってました、うん、つまり僕もそういう
お家のない人たち、
そういう人なんだろうと、うん、でちょっとなんかそれこそ頭がちょっとおかしいんじゃないかとかね、うんうんうん、そういうことを考えたりしてました、ま
あ、社会からドロップアウトしてしまった人たちというネガティブな見方をしがちですよね。
うん、僕も普通にしてたんですよ。 はい、それが20歳ぐらい で、
はい、
で出会ったのがそれ21歳の時なんですけど、はい、その家が隅田川沿いにあったんですけど、綺麗、
はい、
なブルーシートで、
うん、
あの本当に綺麗な家だったんですよ。
どれぐらいの大きさですか。
大きさがですね、畳1畳だったんです。本当にちっちゃい家、
ちっちゃいですね。
それで、でも不思議なことにその屋根にですね、
はい、
ソーラーパネルが載ってたんですよ。
びっくり。
そうなんですよね。
だからじゃあ電化製品もあるんですね。
でも飾りとしか思いたくないじゃないですかこれが飾りじゃなかったらちょっとおかしいと思って、うん、まあでもとりあえずトントンって、
だからそれが21の時だから、はい、10何年前ですか、
13年前
です。13年前ですね、
はい、
うんうんうんうん、
そういう時で、ごめんなさい、ね、まだちょっと映画に向かっていけないですけど、ちょっと今向かってますんで、
気長に待ちますよ、は
い、それでソーラーパネルの家で、うん、
はい、
トントンって戸を叩いてみたら、
え、急に叩いちゃったんですか。
いやもう行くしかないと思ってですね、うん、失礼だと思いますけどっていうことで、
はいはいはい、
一応その声をかけまして、
はい、
それでトントンと、
はい、
で僕あの建築学科をね、うん、あ、建築家を目指して建築学科に行ったんだけれども、うん、この目の前のね30階建てのマンションみたいなの作ろうとはねとても思えないと、
うん、
で何故か知らないけどそのあなたの家が気になりますと、
うん、
でできることならばちょっと教えてもらえませんかと、うん、まずもって気になるのはこのソーラーパネルなんですけどと、
うんうん、はい、
そしたらいきなり扉が開きまして、
はい、
そのじゃあお前面白そうだと。
おいくつぐらいの方だったんですか。
60代でしたね。
60代の男性、はい、
はい、彼はもともとカメラの会社にカメラ工場でカメラを作ってた職人さんだったらしい。でそれで潰れて、あ、まあ、解雇されてそのまま路上に入ったんだけれども、いろいろ実は入ってみると工夫をするといろいろ家が作れることが分かって面白いって、いきなりスーパーポジティブな話が始まりましてそれでちょっと僕もびっくりしまして、
全然苦労話じゃないんです
ね。苦労話スタートかと思いきや、はい、いきなりその自分の家の結構面白いところとか、僕もそこが気になってたんで、
はい、
つまり僕は彼に背景とかを聞かなかったんですよ、僕自身も、はい、僕が興味があったのはやっぱり彼らのディテールというか細部で、
うんうん、
ソーラーパネルをなんで使えるんですか、うん、コンセントあるんですかって言ったら、お前はバカかと、
うん、
コンセントじゃなくてこれをよく見てくださいと、
うん、
ソーラーパネルはまずね、うん、車に入れている 12V のバッテリーっていうのがあるんですけれど、
はい、
あれに接続しますと、
うん、はい、
このバッテリーって何か分かるかお前って言われて、
はい、
いや分かりませんと、うん、蓄電池と言いまして、
はい、
ソーラーパネルで作り出した電気は、
はい、
この 12V のバッテリーにまず蓄電される、
はい、貯めて、はい、
それで君が使っているその電化製品の後ろの方を見てみると分かるけれども、
はい、
12V って書いてあるから、
はい、
実は電化製品はほとんど 12V で動くんだと、
はい、
で家庭用電源は 100V ですよね、
はい
はい、100V っていうのは遠くから持ってくることがその目的でそういうふうにされてるけど、はい、普通に自分たち使うんだったら 12V で十分なんだよっていうふうに教えてくれて、
はい、
彼はラジカセと、
はい、
ラジオとテレビ、うん、
テレビ、
あの車用のカーテレビみたいな、はい、ちっちゃいやつ、はい、あれと、電灯をつけて、
うん、じゃあもう情報は十分入ってきてるわけですよね。
しかもオール電化で、
オール電化ね、
全部自家発電で、
自家発電ですね。
ソーラーパネルはすごいちっちゃいやつをやってたと、
で、
あ、この家しかもコンクリートくっついてないですから、
うん、
法隆寺に限りなく近いと、
うん、飛びますね話が、はい、うん、
ギリギリ近いと、
はい、
つまりこれ僕が一応この現代日本の中で一番見つけうる中で 近い自分が想像してるものに近い建築である可能性が高いとちょっと思ってきたんですよ、
はい、
まだ僕もその時は半分はもうブレブレでしたけどね、はい、半分はこれはホームレスな家だと、
はい、
って思ってたんですけど、まあ、それをいろいろ調べていくと、うん、そのすごく面白い彼らが生活をしていて、なんでこんな小さい家で十分なんですかって聞いたら、
はい、
えこれはただの寝室なんだけどって言ったんですよ。
ここは寝室に過ぎないよ。
そうです、
うん、
すごく僕はなんかある意味おしゃれな感覚だなと思ったんですよね、
うん、
そう思った途端にいきなりこうブルースカイが青い空がですね、うん、屋根に見えてきたんですよ。
そこ寝室ということは他にキッチンとかリビングとかあるということですよね、はい、
と言っても彼が僕を連れてってくれたんですよ、
はい、
まずこのお寿司屋さん、
お寿司屋さん、
ここは朝方5時に必ず綺麗に箱に詰めて酢飯を置いてくれます。ここは僕の炊飯器です。
なるほど、まずそこでご飯をゲット。
で次ガソリンスタンド行きまして、
はいはい、
ほらここにね、うん、バッテリーが置いてあるでしょ。これはねガソリンスタンドさんはお金を払って捨てなきゃいけないんですよ。なぜかこういう流通になってるので、はい、だから私がそれをもらってあげていいですかって言うといいですって言ってくれたから、いつももらってもらえるようにここに置いてくれていると。電気を試しますよって言って、彼は電線をプラスとマイナスにジャッって刺すと、
はい、
ブシュッとショートするわけですよ、
はいはい、
そのショートする光の量で、うんうん、あと20日持つっていうことを言っている。
はい、
僕はそれをそのまるで電気は生き物みたいに見えてきたんで、でそこは僕のコンセントだと、つまりこう発電所だと、
はい、
で困ったらじゃあちょっと一服しようかって言って連れてってくれたのは図書館で、ここ僕の本棚ですと。
なるほど。
でここには僕が読みたい本何でもある、哲学も読むし、電化 系統が知りたければこういうのも読めるし、はい、本なんか持たなくていいんだと、うん、本はあるんだから、
うん、
で公園の水場を使って彼はその お水を汲んで、
うんうん、
ね、自分の生活用水にしてた、
うんうん、
でここはまあある意味、まあ、台所に近いような感じ、
うん、
でそういうふうに彼が自分の生活要素というかですね、うん、生活のため必要なものをなんか街に散りばめてるっていうか。
じゃあ考え方によってはキッチンはたくさんあるし、はい、まあ本じゃなくて図書館もあるし、じゃあリビングも、
そうですね、
公園だったりとか、まあ、考え方によっては、ね、ベンチがあったりする、
はい、
ってい
うデパートのベンチとか、
あデパートか、
なんかそういうのも別に怒られないわけですよ、うん、開店時間に座ってそれ閉まる時に出れば、別にそれは誰からも自分のものって言ってるわけじゃないですから、でも感覚として自分の空間であるっていう風に思うっていうことを教えてくれたの、
ね、
すごい面白い、
ね、でマイハウスってどんな映画っていうのがね、そうなんで。ドキュメントではないんですよね。そうですね。
その僕が隅田川で会ったその路上生活者の、
はい、
まあその一番初めに会った人たちまた違うんですけど、
はい、
鈴木さんという方がいらっしゃいまして、
はい、
彼今も暮らしてますけれども、
はい、
彼が僕に初めて語ってくれたのは、釘すら僕は買ったことないの、
うん、
全てこの東京に捨ててあるもので僕は作ってますと言って、全部の部品を僕ストーリー説明してくれたんですよ彼。
どこでどう、鈴木さんの役はどなたがされてるんですか。
あですね、名古屋で、
はい、
今在住で、もともとフォークシンガーで、
はい、
高田渡さん、はい、あのお弟子さんとかでも当たる伊藤孝夫さんという
伊藤孝夫さん、はい、で石田ゆりさん出られてるんですよね。
石田ゆりさんがこの本当のこの鈴木さんもみっちゃんというあの同居人がいるんです。
一条のところに、
はい、あ三条なんですけど、
あ その方は三条のところに、ふーん、そうです、まあ、そこもこのうちは親切に過ぎないよってことなのかな。
そうですね、まあ、そこのうちはなんか、うん、その自分のうちの横にリビング
です。じゃあ石田ゆりさんもその
がそのみっちゃん
路上生活者の役。
そうです、そうです。でみっちゃんが
なかなか女優役者をしててね、路上生活者の役をやるとは多分思ってもなかったと思う。
しかも石田ゆりさんってなんかもそれこそ異常なぐらい綺麗好きだったみたいで。
あ、そうなんだ。
それこそ潔癖症ぐらいじゃないかなっていうおっしゃってたんですけど。
そうなんだ。
そんなところからの、
うんうんうん、
転落みたいな感じだったんですけど、うんうん、実はなんか結構心地が居心地よかったらしくて、
まあ、その2人のストーリーなんですか。
そう、その2人と仲間と
仲間と、
はい、
どうなっていくんだろう。
面白そう
ですよ。堤監督はなぜマイハウスを撮ろうと思われたんだろう。
それがですね、堤さんが一番初めに作った映画が、はい、ホームレスって映画なんですよ。それも驚きでしょ
う。驚きです。
主演が小野陽子さん、
うん、
ニューヨークで全部ロケやって、
小野さんがそれは何演じたってことですか。
そういうのを作ってらして、でその後のその
超お嬢様の小野陽子様が。
そうです。
私12月に対談したんですよ。
あ、そうです。
アーティスト小野陽子さんと。は
そう。
いや坂口さん、これまだまだねお話本当にこれ触りぐらいでしょ。
そうですね。
ね、
はい、
まだまだこっからが本題っていうぐらいなので、ちょっとまた来週もお越しいただきたいんですが、最後にですね、映画マイハウスのまあ告知といいますか、ちょっとご覧いただきたいなということでお願いいたします。
まあ、こういった僕先ほど言ってたものが詰まった感じになってる映画なんですけど、堤さんがそれこそ5年前に僕に話をかけてくれて、その雑誌の記事を見て、それでできた、とうとうできた映画が、
ただいま公開中なんですよね。
ただいま公開中、新宿バルト9他で、
ぜひご覧いただきたいなと思いますね。はい、では今夜のお客様は映画マイハウスが公開中の建築家、他にも肩書きたくさんあるんですが、坂口恭平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。